地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、集まらんか。浄法寺カシオペアセンター。番組では、それぞれのコミュニティセンターの紹介と、各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域コミュニティサークル、カダレバ。番組では地域を盛り上げようと活動する町内会や市民団体にもフォーカスを当てています。今回はアイリン塾についてお届けします。浄法寺地域活性化センターのすぐ近く、道の駅記念館を中心に活動する市民団体です。アイリン塾という名前を聞くと、バイク好きの人たちの集まりと思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。お話を聞いてみましょう。
お願いします。
はい、道の記念館の、仕掛け人ということで、やらせていただいてます小舟と言います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小舟さん、アイリン塾っていう、
はい、
あれは団体ですね。
はい、団体です。
はい、アイリン塾って僕バイクのイメージなんですが、あれってどういう団体なんですか？
ですね、もともとはその古い、オートバイとかの保存展示をする施設を作りたいなと思ったのが、昭和55年、
はいはいはい、
俺が高校3年頃なんですけど、
はい、
その頃思ったのを実現するために今作った団体ですね。実際ね、作ろうと思ったらなかなか難しくて、なんでしょう、じゃあどうすればいいのかなと思ってた時に、そうか、団体作ってやればいいなという、ちょっと思って始めたのがきっかけですね。実際こういう施設を作ろうと思った時に、やはりそれに賛同する仲間が必要だなというのが感じまして、じゃあまずそういう集まりをやろうと思って始めたのが平成元年。
平成元年、はいはいはい、はい、
当時バイクブームなのもあって、安比高原でやったんですけど、
はい、
初回にね、もう120-130人集まっちゃって、
はいはいはい、
これでもしかしていいんじゃないと思って、はい、始めました。そして何でしょうね、その中でそのイベントを 4,5 年ぐらい経過した時に、その集まった人たちに、いや、こういう施設を作りたいんだけど、1年間、年間1000円の会費お願いできないですかと言ったら、結構皆さん賛同してくれて、その金をですね、だいたい平成の13年頃まで積み立ててました。
はい、そうなんですね。
はい。
それがこの道の駅記念館。
道の駅記念館のまず改装資金になった
という。改装資金にってこと。
はい、はい。
もともとこの建物は何なんですか？
これはですね、浄法寺農場って言って、そこの、牛舎と鶏舎の建物です、
はい、はいはいはいはい、牛舎と鶏舎、
はい、ただもう作りがね、やっぱり県で作ったものなんで、はい、すごい立派な作りなんで、
そうですね、
はい、ちょっと立派すぎて怖いくらいですけど、はいはい、
でもそうですね、さっきこう、ざっと施設の中見ましたけど、言われてみるとそういう作りですね、
はい、
牛舎っぽいなんかこう、はい、ちっちゃい部屋っぽくなっててみたいな。
そうですね。
それをこの今の形にしたってことなんですか？
そうですね。 まあ、旧浄法寺町 の、
はいはい、
あの清川町長が突然、はい、あの電話してきて、うん、君たちあの、うん、活性化センターの空いてる建物使わないかと確か平成13年の3月末だったと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、電話ありまして、
うん
うん、ただで使っていいからと言われて、
はい、
喜んできました、
はい、
ですが、
はい、
ね、この建物ですようん、うん、えと思ったんですけど、
はい、
うんうん、まあでも借りておいて損はないなと思って、
は
い、借りることにしました。
ここってこう普段はどういう方々、バイク好きの方ですか、多いですかね、いらっしゃるのは。
まあ、バイク好きはもちろんなんですが、
はい、
うん、まあ、あとはまあやっぱり稲庭観光に来たい人だとか、結構多いのがここの卒業生です。
卒業生、
卒業生、
あ、
うん、結局、まあ、見てる通りあの、うん、校舎とかあの辺がもうボロボロでどうにもなってなくて、はいはいはい、なんとか当時の面影を残しながら、
はい、
うん、立ってるっていうのが体育館と、
ま、
うん、ここだけなんで、
はいはいはい、
うん、本当はやっぱりあの本校舎に行ってみたいと思うんですけど、
うん、
なんかもう危険な建物ということでちょっとあの入っちゃダメってことになってるんですよ、
はいはい、
なので結構卒業生が来ます。
ああ、うん、そっか、そうなんですね。お、普段この記念館って、基本的に空いてらし、空いてるんですか。
今年の4月からは、まず土日は必ず開けますし、まあ、休日、はい、うん、あとはまあ前もって連絡もらえればまず対応可能であれば開けます。
入館料無料ではあるんですけど、
はい、
括弧で維持管理費の寄付歓迎ですって書いてます、
ね、うん、はいはい、そうです。あの、うん、まあ結局ね、まあ、いくら取るかっていうとね難しいし、
はいはいはい、
また、うんうん、ちょっとねやっぱりまあ何も知らないで入ってきた人がなんか最初にねお金取っちゃって、なんだこんなものかって言われるのもそれもそれで、
はい、
うん、でもただだったらねあの文句つけられるようないし、
そうですね、
うん、
うん、ここのその維持管理のためのまあ寄付ですね。
基本的にあの維持する財源っていうのがその愛林塾の会費今でもいただいてますんで、
うん、
年間1000円いただいてますんで、まあ、それでなんとかなる感じです、
うん。あ、そうなんですね。アイリン塾って、
はい、
その会員さんっていうと、
ま、二戸市内、ま、二戸地区ってなると多分30人ぐらいかなと思います。
お、う
ん、まあ、でも全国的に見ると大体300。
そんなにいるんです
か。はい、そうです。はい、
関東圏も、
関東圏もまあぼちぼち、
うん、
あとはまあ関西、
関西、
はい、
はいはいはい、広いですね。
広いですね、
うん、
なぜか分かんないんですけどね、その関西の人たちが会員になるメリットが、
そうですよね、
うん、
その、
うん、
ここにそういうなんかイベントがあるとか、
うんうんうんうん、
実際こうここに建物にもいらっしゃってとか、
そうです
ね、いうことですよね、う
ん、はい、まあ、今年のゴールデンウィークなんですけど、
はいはいはい、
先日来た人は福岡県、
福岡県ですね、
はいはい、福岡じゃないです
よ、じゃなく、
はい、
九州のですね、
はい、九州の福岡で、はい、次が広島、
広島、はい、
うん、でわざわざ目指してきたということで、
うん、すごいな、
うん、初めて訪れた道の駅記念館に圧倒されてしまいました。アイリン塾といえばバイク好きの皆さんが集まるミーティングイベントのイメージが強いです。
去年からですね、あの、はい、本当にここから3キロ の、 あの天台の湯、
お、天台の湯、
はいはい、はいはい、それまではちょっとねあの、まあ、八幡大使の七神宮でやってたんですけども、
はいはいはいはい、
ちょっと初版の事情がありまして、コロナが大きかったと思うんですけど、ただまあ今東大元暮らしで、
はい、
うん、こんないいとこがあったのに去年初めてやったんですけど、
はい、
実は参加者からずっといろんな会場回ってきたけど今年の会場が一番いいと、そうなんですよ、実は東大元暮らしで、
天台の湯が、
あ、天台の湯なの施設が一番いいと、これまで、
うん、
5カ所ぐらい会場変えてるんですけど、
はいはいはい、
うん、あそこが一番いいと意外なお言葉をいただきまして
それはなんでなんだろうな、
はい、いや実はですね、
はい、
朝、
はい、
雲海が見れるんですよ。 雲海。
え、
本当に。
あの、雲の海と書いての
雲海、はい。本当に。俺も知らなかったんだけど。
え、天台の湯から。
はい。もう朝、酔っ払ってるのに朝早くから起きて何してるのかなと思ったら、はい、おい見ろ、雲海見えたって。うん、いや、本当に。
マジっすか。
マジ。
それはすごいな。
はい。
はあ、
これ、本当に売りになりますよ。本当に。
うん、そうですね。
はい。
うん、
そしてあとね、俺は見なかったんだけど、
はい、
夜星がすごかったらしいんですよ。
星ですね。
はいはい、は
い、うん、いや、それはいいな、
はい、だから今年天台の湯にね、夜、はい、あの照明消せよと言おうと思ってるんですけど
、うん、そうですね、より星がね綺麗に、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、え、星綺麗で朝起きたら雲海見れて、
はいはい、
あ、すごい場所
だった、ね、すごい場所だったみたいですよ、うん、逆にね参加者から教えてもらいました。
そうだったんですね、
はい、
本当に東大元暮らしな、
はい、そうです、はい、
天台の時はあの何人ぐらいこういらっしゃったの。
150人です
。150、はい、すごいな、
はい、あのまあ見物にいればもっと来たと思うんですけど、
はいはいはい、
あのその150人がね、もうなんていうか前もって参加費を先払いで、
ああそっか、ね、そういうことですか。
もう、うん、あの参加 できなくても返さないよっていう、
はいはい、
うん、形なんで、まずほら本当にあの いろんな、なんだろう、準備もできるし、
うんうん、
もう前もって天台の湯の方にも、うん、こういうのでお願いしますって言って、
はい、
もう最大限できる範囲で、
はい、
あの料金を払えるんで。
ああ、うん、そっかそっか、うん、今年もそういう計画は、
はいはい、
あるんですね、
うん、ほぼほぼ7月の29、30で
29、30、はい、末ですね、
はい、
にあるんですね、
はい、
はあ、まあ、っていうのが結構アイリン塾さんの活動だと、そのイベントですね、
そうですね、
お話聞くのが一番大きいかなですけども、
あとはですね、うん、一応やっぱりあのこの辺の歴史とか、
はい、
うん、まあ発掘というのがあって、
へ、はい、
うん、実はまあこの浄法寺農場の写真とかも集めて今、
はい、うん、あ、そうなんですね、
はい、あとはですね、実はこれちょっとここにしかないものが実はあって、
え、はい、
実は日本で一番最初にバイクを作った人誰かって多分ピンとこないと思うんですけど、
そうですね、
はい、はい、実はその一番最初にバイクを作った人の先生というか師匠が、
はい、
実は田中伊達愛吉で、
え、はいはいはい、はい、
その辺もだからその関連の資料もあります。
つながってるんだ、
つながってます、はい、で田中伊達博士の先祖の遺跡ってすぐそこですから、
あ、この道の景観すぐそば、
はい、はい、
そば、うんうん、そうなんですか、
はい、
え、すごいな、
うんうん、
は
あ、うん、まあそういうのの発掘だとか、うん、うん、あとはですね、まあ、うん、そうですね、やっぱり、うん、あのいろんなこの辺の歴史、うん、まあそういう感じで、あ、まあ、飛行機のプロペラ、戦前の飛行機のプロペラだとか、うん、うん、
うん、うん、すごいあるな。
さて、ここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行家は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行家をご紹介します。今回の歌は山田賢治さんの作品です。春のこの桜まじりの早手を味方に、行ってみようか、あの森の丘の上まで。この作品について作者はどのような思いで作ったのでしょう。作者に聞いてみました。 何かを決めようとしていた時に不安もあったのですが、強い風が吹いていて、そうだ、この風を味方にして行ってみようと思ったそうです。春のこの桜まじりの早手を味方に、行ってみようか、あの森の丘の上まで。以上、山田賢治さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。
地域コミュニティサークルかだれば、道の駅記念館を中心に活動する市民団体アイリン塾についてお届けしています。番組後半では、気になるものだらけの道の駅記念館を巡ってみましょう。
いやーすごい、
これでもね、珍しいかって言えばそんなでもないと思うんですよ。ただ、ね、珍しいっていうのが、
はい、
うん、どのね、やっぱり年代によって、ね、あの珍しいのが異なるんで、これなんかもね、100年前のバイクなんですけど、
100年前、
イギリスのバイクなんですけど、
イギリスの、
はいはい、
うわ、うん、でも本当に古い感じ出てますもんね、
うん、だから個人的にこんなのいいなと思うんだけど、多分若い人から見れば、こんなのなんかどうでもいいですね、はっきり言って。
そうなんですか、
う
ん、
そうだと思いますよ、うん、
いやそっか、なんとなくこうテレビだなんだで見たことあるようなものはあるんですけど、でも全然型的に見たことないやっていうのもやっぱありますね、こういうのってどこから来るんですか、
こういうのは。あの ほとんどが、はい、あれです、仲間が借りてます。
あ、そうなんですか、
はい、で、ある時期が来たら持って帰ってください。
あ、
じゃないと入れ替えできないんで。
あ、うん、入れ替えてる、
うん、入れ替えないと一回見ただけでもうつまんないじゃないですか。
そうですね、うん、
やっぱりたまにはちょっと変わらないと。
変わってるんだ、うん、
と言いながら去年とほとんど変わってないんです、いません。
いやいやいや、相当ですよこれ、
うん、だから今の多分40代の人はやっぱこの辺がやっぱり、
うん、はいはいはい、はい、
やっぱりこの辺、やっぱりあまり古いのも全然興味なくて、
うんうんうん、あ、そっか、
うん、
その、
うん、やっぱり多分今の40代50代の人がバイクって言えば、はい、多分この辺に、
ああ、うん、この鈴木だ川崎だのあたり、
う
ん、
そうですね、はい、
ですね、
うん、これまず、うん、
ちゃんとこれ価格とかも書いてるんですね。
あ、当時のね、当時、
はいはいはい、うん、あれ郵便局の、
郵便局です、はい、
のバイクですよね、
はい、
あれも展示してるんですか。
展示、いや、とりあえずあの、はい、うん、これ郵便局ってやっぱ株有名なんですけど、はいはい、これホンダじゃなくてヤマハなんですけど、
はいはいはい、
ヤマハのメイトなんですけど、
へ、
うん、まあ、とあの一部真っ黒ですよね。
そうですね、うん、
あの、うん、実はこれ払い下げるときに、うん、あの色は塗り替えて販売してくださいということで下取りしたみたいなんですけど、
はあは
あ、ちょうど色塗ってる時に、
はい、
俺が取りかかって、
はい、
ちょっと待ってってあの使わないからこれこういう施設に展示するから、
はい、
このまま譲ってって言って、
はい、もうそのタイミングだったわけですね。
タイミングです。あと1時間多分遅ければ、はい、これ真っ黒になってました、
ね、うん、塗られちゃって、
はい、
うん、奇跡的にあの色合いで今、
そうそう、で、ね、まず逆に言うと、
はい、
赤にもどそうかと思ったんだけど、
はい、
同じ赤って無理なんですよ。
へ
え、もうだって元がどんな赤か分かんないですよね。それがほらくすんでしまったん で、
はいはいはい、
であそこ、うん、今のあの黒いとこを赤く塗っちゃうと、
はい、
あそこだけ綺麗な赤になっちゃうんですよ。
うん、
うん、まあ、逆にじゃあこう、うん、あの塗られるとこすくったということで、
はいはい、
このまま ね、展示しようかということで、うん、あと珍しいとこではこれ、はい、ヤマハのプロペラ、
あこれそうだ、はい、
ヤマハのプロペラ、戦前に作った木製ですから、木製、
木製のプロペラ、うん、いやー、うん、
実はヤマハ戦時中に、はい、あのプロペラ作ってたんですよ。
そうなんです
ね、はい、日本楽器なんですけどね、
う
ん、
ほうほうほうほう、
岩原木のこの曲線を加工する技術がヤマハあるということで、
ああ、
う
ん、は
い、
ほうほうほう、このプロペラも、うん、なんでここにあるんですか。
いやこれを保管していた人が多分邪魔にしたんじゃないですか、はい、うん、まあ、まあ、珍しいところでは、
はい、
え、スティーブ・マックイーンって分かります？
はいはいはい、
が実際履いていたブーツです。
ブーツですか、はい、うわうわうわ、すごっ、ちゃう、すご
っ、意外と靴のサイズちっちゃいんですよね、
は
い、
そうですね、
うん、もう、うん、これ多分実は160ぐらいしかなかったみたいですよね。
あ、割と小柄な、うんう
ん、だから
あ
のちょっと高いブーツ普段履いてる。
あ、そうなんですね、うん、いやいやいやいやいや、
これ一応息子さんの証明書です、は
い、証明書もあるんですもんね、うんうん、いやすごっ、うんうん、へ
うん、去年まで無造作にその辺に置いてたんですけど、
なんてこと、
なんてことやっぱり皆さんから、はい、やっぱりちゃんと保管しようということで、はい、今年ちょっとオイル塗って、
ああ、うん、そうですよね、う
ん
う
ん、で去年ちょっとカピカピになってきたんですよ今年ちょっとだからオイル塗って一応こな、うん、中に置く、ね、置くことにしました。
はいはい
はい、何でしょうね、珍しいのは、あ、そこにですね、はい、田中
舘
さんの、
あ、そうそうそう、さっきの気になりますね、はい、島津
奈良蔵さん、
奈良蔵さんが
っていう人が、この人はまず日本で一番最初にバイクのエンジンを作った人で、
はいはいはい、
要はガソリンエンジンの第一人者で、
うん
うん、ね、ここにちゃんと、
うわ、田中舘愛
吉、要はあの飛行機の検証、
はい、
エンジンの検証で、うん、まあ、実質田中愛吉博士が責任者で、
はいはい、
だってこれもうこの人たちは名職だもんね。
大久保重信。うわ、はいはいはい。
うん。だってこのね、この皇族の人なんてもうね、もともと本当に、だから、うん、だからこう並んで、大隈重信と田中舘で、愛吉が並んで、ちゃんと署名してる。
署名してるの。
うん。で、一等賞。
あ、そうなんだ。
うん、
はあ。
いや、一緒に写ってる写真もありますよ。このバイクがね、まあ、一番最初のバイクなんで、
国産オートバイ第1号車、うんうん、明治42年、
はい、あ、これですか、
はい、
愛吉博士ですね、これ、
あ、で真ん中ぐらいが愛吉博士、
はい、で、島津さんがこれで
橋の方にいますね、う
ん、これが島津さんの工場なんですよ、
へえ、
うん、で、愛吉さんここの工場に多分俺が分かってるだけ3回行ってます、
へえ、うん、
でこれが要するにその時のエンジンですね、さっきのエンジン、
はい、うん、
実はこれ多分二の兵士に撮った結構いい写真です、
ですよね、
はい、
うん、オートバイの話になっても、うん、やっぱり愛吉博士があるってことは二の兵すごい関わりがあるってこと、
うん、あれあります、
がっつりあったってことなんですね、
がっつりです、まあオートバイで実はだから、
はい、
ガソリンエンジン、
ガソリンエンジン、
はいはい、ガソリンエンジン、
うん、うん、
実は
愛吉博士すごいなって思ってましたけど、やっぱ本当にすごいですね、うん、
本当にすごいです
はあ、うん、そうなんだ、
まあ要するに当時なんだろう、エンジン買ってきてもほらやっぱ書き方は分かんないですよ皆さん、
そうですよね、
うん、はい、でなんかね、あの、うん、昭和天皇が皇太子の時代に、
はい、
うん、なんか買ってきたエンジンをその、うん、しょ、うんと当時の、うん、の皇太子の前で披露するときに、
はい、
どうやってもエンジンかかんなくて、
うん、
困ってた時に、
はい、
あの島津さんと愛吉博士がそこに行って、
はい、
なんかこうやってちょうどほらそれで紙が挟んであったらしいんですよ、
あ、
うん、その要はね、そのポイントに挟んであった紙を外したら、
はい、
たらエンジンがかかったと、
はいはいはい、はい、
うんうん、っていうのをちゃんとあの昭和天皇もなんかに書いてます、
ね、書いてるんですね、
うんうん、
うわ、
うん、いやまあだから愛吉さんはすごいやっぱりその辺が、
うん、
うん、やっぱり ただもんじゃないですよ。ただもん
ですね。
ただもんじゃないです。
いやいやいや、すごい、うん。っていう資料もあって。
イーハトトライアルって、
はいはいはい、
ね、ここ、まあ、すぐ近くのアッピー高原とかで、
はい、
やる、これも世界的なもイベントなんですけど、まあ、それの資料は多分ここで一番残ってると思います。
あ、そうですか。
はいはい、多分その道の人から言わせると、はい、このバイクがこう、うん、この川崎と鈴木のバイクが一緒に並ぶとかほぼほぼないです。
あ、そうですね。はい、うん、
そもそもあの販売台数が少ないんで。
ははははは。
山は結構あるんですけどね。うん、
はい。
と変わったところではね、これもう伝説の北海道のあの、
え、なんですか、
ライダーズハウス、ライダーハウス、蜂の宿っていうライダーハウスあったんですけど、
蜂の宿、
はい、もう BA にあったんですけど、
はい、
今も惜しまれながら廃業しちゃったんですけど、
は
い、うん、その看板がなぜかここにあるという、うん、
そうなんですよ、ちょっと気になってたんですよ、蜂の宿って何なんだろうな、
は
い、
多分ね、まあ旅するバイク乗りには多分知られたい、はい、宿なんですけど、
へ、う
ん、まあ、ちょっといろんなことがあって、
はい、
数年前に閉めだったんですけど、
うんうん、
なんとかその時の そのね、看板がここに
ある、ここにある、
うんうん、宝物がいっぱい詰まった道の駅記念館、人も地域も広い範囲での交流につながる活動を行っていると感じました。さて来週は金田一コミュニティセンターあつまらんかで活動する金田一歌の集いについて話題をお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。